はい、ということで、
はい、
岸本貝でございます、
はい、お願いします。
本日はこちらのコーナーでやらせていただきます、はい、ベストヒット都市伝説。はい、
はい、
こちらですね、ランキング形式でいろいろなものを発表していくというコーナーでございますけれども、
はい、
本日はですね、子どもの凶悪犯罪ランキングでございます。ね、まあいわゆるですね、少年犯罪とかあるじゃないですか、はい、でまあニュースとかでもまあ取り上げますけれども、
うん、
そんなにここ最近とんでもねえなっていうのってあんまり記憶に なくないですか。
でも結構記憶に残ってる凶悪犯罪ってさ、
うん、
若い時の人の方が多い気するわ。
若い時、
10代とか、
ああそれこそその榊原みたいなこと、
そうそう、とか、うん、まあ、あれは子供だからっていうセンセーショナル感があるからか、
うんうんうん、
あ
そうなんですよ、うん、で、まあ、結構その世界でも子供がなかなかの犯罪を犯すってことがですね、うん、ありまして、
うんうん、
でその中で僕がこれはすげえことになってるなっていうのをちょっとチョイスして、うん、発表いたしますけれども、はいはい、じゃあまず、こちらはですねベスト4でいきましょうね。
4人もいるの、すごいの。
4人もいます、
ね、
まあでも一応ちょっとその段階を経て鳴らしていかないと、
は
い
は
い
は
い、
あとね、
今日多分あれですからね、最後の方胸くそっていう感じになる可能性もありますから、ちょっとその辺はご了承いただいた上で、はいはい、楽しんでいただければと思いますけども、了解です。まず1個目、こちらはですね2012年、
うん、
イングランドのカンブリアという場所で、うんうん、起きたんですけど、事件なんですけれども、はい、ある巡回中の警察官がですね、危険な運転をしている車を、停止させて、
うん、
ドライバーに話を聞こうとしたところ、
うん、
運転席にいたのが9歳の子供だったんですよ。
9歳
で、と、
うん、
ちびっこドライバーがいるぞということで、うん、
はいはい
はい、何してんだこいつはと、うん、でなるじゃないですか、うん、その9歳の子供なんと飲酒運転してたんですよ。
2つ
そうなんですよ、9歳で、
うん、
もう運転と飲酒運転という、もう罪を犯しているということが分かりまして、
ね、コメディ漫画の主人公みたいな感じよね。
そうそう、ガキデカとかそういうなんかね、うん、レベルのギャグ漫画に出てきそうな、う
ん、子供が運転してるお酒も飲んでるよってやつね、
浦安鉄筋家族みたいな、
う
ん、
そうそう
ね、レベルのやつで、これがね、そうそう、ちょっと衝撃的で、うん、9歳でこんなことになってんだと思って、
すごいね、
驚いたんですよ。で、これでもちょっとまだ可愛い感じあるじゃないですか。
まあ誰も傷つけてない
しな。可愛いというか、うん、まあ可愛いからねえけど。
びっくりはしましたけど。
うん、で、次がですね、うん、ベスト3。
はい。
2009年、
うん、
アフガニスタンで、
うんうん、
あることが起きたんですけれども、はい、少年がですね、パキスタンの、
うん、
山にですね、こう行きまして、
うんうん、
で、そのアフガニスタンの方にこう行こうとしていたんですけども、うん、その少年がですね、なぜかもう大きなジャケットをこう着てたわけですよ。
お、はいはいはい、
で、複数の大人とともにアフガニスタンのこう山の中をこう歩いていくんですけども、
うん、
なんかやっぱりその子供がジャケットっていうのがなんかおかしいなっていう感じで、
はい、
でその、アフガニスタン側の当局がですね、うん、ちょっと君こっち来なさいと、
うん、
いうことでこう身体チェックみたいなことをしたんですよ。
ほうほう、うん、
そしたところ、その少年ジャケットからですね、うん、大量の爆薬が発見されたと。
目的は？
これね、実は11歳のテロリストだったんですよ。でつまり、
うん、
彼はまあ自爆テロをする心づもりだったと、は
い、それ単独じゃないでしょ、誰かから入れ知恵されてやってるんでしょ。
うん、だと思うんですけども、うん、まあ、この事件についてやっぱり海外メディアも食いつきまして、
うん、
ま
あ、そうでしょうね。
で、実際にその少年に、
うん、
まあ牢の中でインタビューしてるんですよ、うんうん、で、まずその 11歳っていう年齢で、自爆テロが一体どういうものなのか分かっているのかと、
うん、
感覚として分かっているのかっていうふうに聞かれた時に、うんうん、彼が答えたのが、うん、自分の体がバラバラになるのは知ってると、
うん、
でもそれはイスラム教が禁じる自殺とは違うと、
うん、
イスラム教徒を迫害する非イスラム教の者たちを殺すために必要な犠牲なんだと。
わ、なかなかだな。
でもう完全にそのテロリストが言 う,、うん、 そ, う, ね、うその、
うん、
なんていうかな、その理由
を育っちゃってますね、ちゃんと、ね、
もうまんま、そうそう、うん、11歳の時点で、持ってて、
うん、
で後々分かったんだけど、その少年はもう銃の扱いとかも普段からずっと訓練を積んでいて、
そう、栽培用の小さい時それ
いやでも、うん、そうよ、そういうレベルの子があ
るん
だ、もう11歳で、
そうか、
自分の体と、
うん、
さほど変わらないぐらいのデカさの銃を扱ってるっていうレベルだったらしいですよ、小銃だから。
いやすごいわ
ね、なかなかな、あの低年齢層でこんなことが起こってんのかっていう話なんですけども、
駆り出されるからね、戦争になったらそのちっちゃい子とかもね、国によっちゃだけれども、う
ん、まあね、あのなんだっけ、クリント・イーストウッドの監督のであったね、そんなスナイパーみたいなやつ、なんだっけ、
何がラストスナイパー、
ラストスナイパー
ちゃうわ、
なんだっけ、
あるある、でも
なんかあったよね、
うん、
あの子供がテロリストの可能性もあるから、うん、撃つかどうかみたいな、うん、
ありましたね、
ちょっと全く名前出てこなくなって気持ち悪いんだけど、うん、まあ、そういう、
うん、
やつがあったということなんでございますけども、はい、まあここまではね、まあまあ
日本でもね全然ある、
うん、まあいいかなって思えるレベル
だと思うんですけども、2位からレベルがぐんと上がる、
ここから結構ぐんと上がるので、ちょっとこちらを紹介していきたいと思います、はい、ベスト2、
はい、
英国史上最も残酷な少年犯罪、
うん、
でございまして、
うん、
こちらですね、1993年にジェームズ・バルガー事件というふうに、
うんうん、
呼ばれている事件がございまして、でこちらの、バルガーっていうのは、うん、ジェームズ・バルガーっていうのは、被害者の男の子の名前なんですけれども、
はい、被害者の方な
んですか、うん、
うん、
このですねジェームス君が、うん、2歳の時に誘拐されて殺害されるという事件だったんですよ、うん、で、その誘拐して、うん、殺害したという、
うん、
犯人が、うん、当時10歳の少年2人だったということなんですよね、
はい、
でこれどんな事件かと言いますと、
うん、
まあ、その犯行の内容がですね、かなり、過激でございまして、
うん、あんま言えないような、
まずですね、うん、この2人は10歳の少年なんですけども、うん、結構常々、
うん、
まあ、悪いことをちょくちょくやるような
子でございまして、まあ、急に拉致しないもんな、
うん
うん、
でもう全く、
うん、
思いつきでこの犯行に至ったと、
うん、
で、その2歳のバルガー君が母親と一緒に、う
ん、
あと3歳の姉と一緒にショッピングしていた時に、うん、その10歳だった少年2人がですね、
うん、
学校をサボってショッピングセンターにたまたま居合わせたと、
うん、
でそのショッピングセンターでいつものように万引きしていたんですね、
いつものように万引き、うん、
で万引きだけじゃなくて、
うん、
老婦人とかもこうなんかバカにして嘲笑ったりとか、マクドナルドの椅子ぶっ壊したりとか、
なんか今聞くスピッツのさ、
うん、
君を自転車の後ろに乗せての感じするわ、うん、古い感じの
青春の感じ
だけど、なんかその、うん、本当ダメじゃん、もう
二人乗りって ね、 古いね、う
ん、なんか今聞いたスピッツの曲みたいいつものように万引きして、まあ、前は OK やったみたいな、
確かにね、うん、まあ、かなり日常化してる感じの悪さしてる子たちなんですけど、
ね、怖いわ、
でまあ店員とかにやっぱり注意されるん
ですよ、されるでし
ょう、ね、学校お前どうしたんだとかって言われるんですけど、なんかねもうそういうのも慣れてて、
うん、
口がうまくてなんかいつも言い逃れしていたと、
逃げちゃうんだ、
嘘ついたりとか言い訳でなんとか、うんうん、過ごしてることが多かったんですけど、
昔の俺みたいだな、
ね、そうそう、
ねじゃないよ、
そういう感じ
してないよ俺は、
でそう、はいはい、2人が、
うん、
まあ、ブラブラしてたわけですよ、
はい、
そしたら目の前に幼児の男の子と女の子、
うん、
で若い母親が一緒にいるから、
うん、
あ、 ってなって、
まあ、ショッピングモール
ちょっと目についたんですよ、ね、うん、でその時に急にですよ、
うん、
その二人ひらめくんですよ、
うん、
おいあの坊や連れ去ろうぜって、
ほう、
でもう急に、
うん、
そのスイッチが入ったかのように、うん、そのチャンスを伺うようになるんですよ、
うん、
あの赤ちゃんをいいタイミングで連れ去っちゃおうっていう風に、
うん、
目的はないんですよ、だからこの時点で、
ね、お金欲しいとか欲しいもんがあるとかじゃなくて、ただただ
ちょっとなんとなくあ面白そうって思ってやるんですよ、うん、連れ
去ったらおもろいなってだけでしょ、
そうそう、うん、でさっとこう、ね、お母さんが、
うん、
まあ、買い物している途中に、うん、一瞬背を向けた瞬間にサッと現れて、で2歳の子供の手をバッて、
うんうん、
引きつって、うん、でもう拉致するわけですよ。
お
でもその2歳の子はもう全く意味が分かんなくて、泣き叫ぶこともしなかったんで、
うん、
気がついたらもういなくなっていたと、
うん、
だからもう支払い終わったらもう後ろに子供いないみたいな状況だと、
もう周りもさ、
うん、
むちゃくちゃなことするんだから、なんかあの子らが赤ちゃん抱いてるんだったらおかしいって思っちゃうけどね、
うんうん、ね、うん、そうそう、でもうあのお母さん、
うん、
勝手にどっか行ったのかって最初思って、うんうん、3歳の娘の方に聞いた
ん
だ
よ
ね、
うん、
そしたら知らない男の子たちが連れて行ったのみたいな言うわけですよ、
うん、
でもういくら探してもまあいないわけで、
うん、
警備とかにも通報したんだけど、
うん、
もう全然、
うん、
動いてくれないとちゃんと、
うん、
まあ、どっか行ったんでしょうみたいな感じ、
ああはいはいはいはい、
すぐにその、
うん、
誰が連れて行ったみたいな感じにならなくて、
うん、オールナインはどっか探しちゃいますよと、
うん、で子供同士でしょみたいな感じだと思うんだよね、
そうか、
ん、で全然そこで一気には行かなかったんだけど、うん、まあ、それが後々最悪の事態になっていくわけなんですけども、ね、うん、で、まあ、防犯カメラとかにも映っていて、
うん、
でそれが本人確認となって逮捕にはなるんですけども、うん、でこの子たちがその連れ去って何をするのかっていうことなんですよ、
うん、
そもそも目的がないでしょ、
そうよね、だから連れ去ったら終わりだからもう返せばいいじゃん、
そうなんだよ、うん、で何をし始めたかっていうと、
うん、
橋、運河の橋の方に連れて行って、
うんうん、
で水の中に落として捨てちゃおうかって言い出すんですよ、
うわ、
いきなり、
うんうん、
で、橋の上でその2歳の子に、
うん、
殴ったり叩いたり蹴ったりと、
うん、
とりあえず乱暴するみたいな感じ、
うわ、うん、
で、もう連れて歩くのが途中からもう鬱陶しくなって、
うん、
そのまま橋のところに置き去りにしようとするんですよ、うん、なんですけどその時通行人が現れて、
うん、
で通行人の大人がこう怪しんでくるから、
うん、
またその子供手を取って、うん、歩き出すんですけども、その時点でちょっともうイラッときてるというか、うんうん、もうめんどくさい感じになっちゃっていて、うん、で、まあ、最終的にそのまま連れて行って、
うん、
今度は鉄道線路みたいなところ
を
連れてくんですよ、
うんうん、
で、まあ、そこでボコボコにしまして、
うん、
で最終的にその鉄道線路のところに、
うわ、こなんかもう嫌な予感しかしない、
証拠隠滅しなきゃって思って、
うん、
で瓦礫とか石とかで、もうボッコボコにしているんで、
うん、
最終的にはもうその時点で死んじゃってるっぽいんですけど、
うんうん、
その殺したっていうことを分からないようにするために、
うん、
線路のところに、
そうよね、
もう無理やり、
うん、
なんていうか縛り付けるというか、
うんうん、
いう形にして、
うん、
でそこから逃げていくみたいな。
今怖いのがさ、
うん、
これが2位ってことよね。もう聞きたくないもん、怖くて、うん、ほんで、
で、
うん、
だからその線路上に放置されて、
うん、
でまあもちろんというか。そのまんま列車に引かれてしまっていたと。で、もう何体も、
うん
うん、分かれてしまったみたいな感じなんですよ。
う
ん、
そうよね。
うん、でまあ普通に考えてやっぱりとんでもねえ行かれたやつがやったんじゃないかっていうふ
う
に最初なったんですけど、
う
ん
う
ん、実はそのやっていたのは10歳の2人っていうことで、
うん
もうとんでもない あのセンセーショナルな事件となったんですけど、
ま
あ、
捕まったんですもんね、
うん、それはね、捕まったんですけど、
うん、
こっからがまたちょっと問題があって、その加害者少年たちを、
うん、
もう徹底して守るというか、
10歳だしな、
うん、だからこの子たちのプライバシーを守らなきゃいけないみたいなことがずっとあって、
うん、そうなんじゃないかなと思ってたよ。でも
あなる感じしてました。
そのなんていうんかな、今さ、
うん、
日本でもそうじゃん。だって、
うんうん、そうそう、まあ、まさにそうなんですよ。
で徹底的に守って、
うん、
なんかなんていうんだろうな、社会復帰させようみたいな団体がいたりするじゃん、うんうん、
あるね。
でもそういうことってどうなんだろうと思ってる記者とかが、うん、なんか勝手にふーっと言って、まあ、こういう感じで暮らしてますよ、うん、どう思います皆さんみたいな感じで煽ったりするじゃん。そう、
ね、煽るよね。
そうそう、うん、だ どんな犯罪を犯したやつにも、
うん、
ちっちゃいちっちゃいほどそういう団体でつくから、
うん、
多分この子らもついてそんなに別に苦労もせず生きていくんだろうなって思ってて。
いやそうそう、
嫌だ、聞きたくなかったから。もうなんか途中ぐらいから
すっごいイライラ、うん、そうなりそうだろうなって思ってた。すっごいイライ
ラ
して
た。
あ、うん、でやっぱり、2人の刑期っていうのはもう、うん、あのすごい短くてですね、うん、8年で18歳の時に釈放されるんだけど、うん、その時もあの新しい身分みたいになっていて、結局わからない、
あそうよ、ね、
素性が全くわからない感じになると。
名前みんな変わるからな。
うん、で、まあ、その第二の、ね、
うん、
新しい身分と第二の人生を与えられて、で今、
うん、
その犯人だった二人はどうなっているのかっていうと、
うんうん、
一人の方は、児童ポルノ所持の容疑で有罪でまた実刑を食らっている、うん、
そりゃ、
っていうのが、分かっていると、
うん、
でもう一人の方はなんかカミングアウトして、
うん、
ゲイとしてなんか、うん、あの新しい生活を送ってるってい う、
なんかそれはよくわかんないわ。それはもうカミングアウトがどっちなのか、
それはわかんないん
だけど、ね、よくわかんないそれも、
うん、でも、うん、そのゲイであることをカミングした
方はね、
方の、
うん、
ちょっとね、あた変な、
うん、
歪みができちゃってて、
うん、
っていうのはその人の、情報っていうのがないわけですよ、過去の情報っていうのは、
うんうん、そうよね、
でもなんみんなは知ってるじゃないですか、事件はあるっていうの、うん、はい、でまさかの、
うん、
その、その10歳の犯人だっていうふうに間違われちゃった人がいて、
うん、あ他にね、
そう、
うんうんうん、
だ疑いをかけられちゃった、
うん、
人がいるの、
うんうん、
証拠がないから、
そういう人らのが辛いよな。
そうで、その人は凄まじい嫌がらせ受けちゃって結局自殺してたりとかするんですよ、
う
ん、
うわ、
でいろんなところにこの加害者のプライバシー保護によって歪みが起きてるみたいなことになってて、
うん、目に見えてるそのもう言い方悪いけど、
うん、
1人減ったマイナス1みたいな、
うん、
その数字だけ見ると減らされた減らした側みたいなとこしか目いってないけど、全然関係ないところで痛い目に遭ってる、
うん、
全然関係ないところでね、
そうそう、もう全く関係ない人が被害に遭ってるっていうね、でこんな可能性もあるんだというか、
う
こういうこともあるんだっていうね、
で多分楽しく生きてんだろうな、
かもしれないね。
絶対楽しく生きてる人だって、カミングアウト
して、いやそうそうそう、
ね、
うん、本人はね、
うん、
でもまあでも一人はまた捕まってたりするっていう、うん、まあ、だからここまでしてその10歳のやつを変わった結果これかいっていう、
うん、
なんか気持ち悪さがあるっていう事件でございますね。うん、
2位かよ。
で
1位の風格あったぞ、
ま、た1位の風格はあったよね、
あったよ、
俺も迷ったんですけど、1位はこちらです、
うん、はい、
世界最年少シリアルキラーということで、これ結構最近なんです、去年とかだったかな、うん、のやつなんですけども、ですね、世界最年少のシリアルキラーっていうのが、
うん、
現れたというふうになっていまして、うんうん、アマルジート・サダっていう、
うん、
まあ、子なんですけども、
うんうん、
インドでですね、まあ、かなり極貧の家庭に生まれていたんですけども、
はい、
彼が7歳の時におじの娘である6歳だったいとこと生後8ヶ月の自らの妹を殺害するんです。
早っ。
そうなんですよ。
なんかしかも何もなくスッと、
うん、
さっきと違って
で、
うん、
これがすごいのが村なんですよ。村というか、うん、まあちっちゃい感じのところなんですけど、うんうん、村民たちが、うん、そこにいる村民たちがみんなこのアマルジートが、うん、殺害していたってことは知っていたのにもかかわらず、
まあ、ちっちゃいからわかるよな。
家族の問題っていう風にされて警察には通報しないで内々で処理されていたと。
何それ。
だから閉鎖的すぎる村で、うん、殺人が、子供の殺人っていうのが放置されていたと、う
ん、よその話だからみたいなことか、
うんうん、まあでも、もう子供でしょうがねえし言ってもなみたいなことなんでしょうね、うん、で、それに味を占めちゃったのか、うん、それだけでは飽き足らずに翌年にも、また生後6ヶ月の娘を、
うん、
今度は隣人の子なんですけど、うんうん、また殺害すると。
そこは問題になるでしょ。
そうそうそう、
隣人言ってんだから。
そうなんですよ、うん、で、その殺されちゃった娘の、うん、お母さんが家で、まあ、帰ったらいきなり娘がいなくなっているっていう、うん、でこの失踪について、アマルジートが過去いろいろやってることを、まあ、うんうん、村民はみんな知ってるから、
うん、
彼を問い詰めたんですよ、
うん、
でしたらあの警察に自供したと、
うん、やったよ。
だそれによってその、まあ、
今までやってきたこととか、
そうそうやってきたことが分かったんですけど、ここでちょっと問題なのが、
はい、
アマルジートが全く罪の意識が感じられなかったと。
お
でもうあの殺害方法から遺体を埋めた方法までひょうひょうと詳細を語って、
うん、
で時には微笑みながら、うん、お菓子をねだったと。
へ、
だからもうあの罪の意識みたいなのがもう全くその時点でない状態で、
うん、だから豚捌くのと何が違うのぐらいの感覚だ、
うん、そうそうそう、
食べるじゃんみたいなね。
そうなんですよ。で、まあその方法とかっていうのも、もうレンガとか石で激しく殴打するみたいな結構な強烈なやり方をしておりまして、うん、でなぜ殺したのかというふうに警察官が聞いたところ、うん、彼は笑うだけで何も言わなかったと。
理由ないんだ本当に、
うん、だから本当に何にも多分理由なくやっていたんじゃないかと、
う
ん、
そういうやつが一番怖いわ。
だからもうそうなると、うん、もうどうしようもできないんですけど、
うん、
これもまた同じようにインドの法律では、
うん、
低年齢者に刑罰与えられないと、
うん、
だから18歳までは養護施設に、
うん、
収容されて、
はい、
でもう他の子供とも触れ合わないように、
うん、
まあ、独自の感じに扱われていたらしいんですけど、
うんうん
う
ん、
もうあの過去の事例で言うと、まあメアリー・ベルとかっていう子とかもいたんですけど、うん、イギリスで3、4歳の子を殺すみたいなのがあったんですけど、うんうん、まあ、そういう中でも、7歳っていうことで最年少のシリアルキラーだというふうに言われていると。でも、今年で、
うん、
もう20何歳とかなってるはずなんですよ、
うん、
ただ彼今どこで何してるかわからない。
怖
っ。で、ね、もう
さ、インド人怖いわ、その年代の。
いやだからこれもうさっきの事件と全く同じで、
うん、
その後わからないような状況になっちゃってるってことなんですよね。その、プライバシー保護とか、
ね、
少年
あんま気にしなさそう、インドの人って。その後の
てかそもそもその村でずっと隠しってたわけだからね。 そこを気にしないで一緒に住めるんだっていうところもおっかねえなと思ったけど、
うん、
っていうですね、まあ、世界最年少シリアルキラーが出ていたという、まあ、事件でございます。
一番幼い時の最年少のなんか悪い思い出ってある、何かしたっていう。
最年少、
自分の中での一番若い時の
最年少ってい
ろんな悪いことをしてきたと、例えば何でもいいよ、叩いたとか何でもいいんですけど、うん、一番自分の年少というかちっちゃい頃の悪い思い出って何か覚えてます？
俺の記憶、
うん、
かなりないんだけど、
うん、
やっぱあれかなっていうのは全然足とか疲れてないし、
うんうん、
何でもなかったのにすっげえ疲れたって言って、
うん、
おばあちゃんにウバー車出させてそこに乗ってたことかな。
大きいお兄ちゃんが
嘘ついて、
ああそうか、
うん、
ウバー車乗ってたってい
う、もう歩けないみたいな感じにして、うん、ウバー車出させて、かなりでかい年になってもやってましたから、それぐらいしか覚えてない。あと、
うん、
あれかな、
それってみんな知ってんの周りの人？
どういうことですか。
それやってたってことは周り知ってんの。
いや知らない、おばあちゃんしか気づいてない。
ノーノーとかに生きてる人間がいるんですよ。
そうでしょうけどね、う
ん、ダメなんだよ。だからなんかやったら、うん、その後どうなったかって報告がないと、うん、こういうふうにノーノーと生きて配信なんかしちゃってんだから、そんな人間が。ああ悪党が。
あとね、うん、未だにちょっと悪いことしたなっていうので言うと、うん、あのおばあちゃんと一緒に、うん、あのゲーセンに行って、
うん、
であのおばあちゃんできないから、
ね、
ずっと横で立ってる、
うん、
立って見てるんだけど、うんうん、ゲーム俺うますぎて、うん、おばあちゃん、
うん、
5時間ぐらい立たせた。横で。
座っていいよって言いなよ。
そうそう。
別に。
そうそう。
ゲームしている人じゃないと。
椅子がなかった。
そんなにパンパンたくさん
入って
た。
なんていうかね、立ってやる。あのさ、おもちゃ屋とかさ、なんか商店街とかにある、あるゲームあるじゃん。
じゃんけんゲームとかって別に椅子ないもんな。そ
うそうそう、うん、あれをもうひたすらおばあちゃんの金でやってた上に、
うん、
おばあちゃんずっと立ってたから、うん、あれは今でもちょっと思うもん。うん、ああ、悪いことしたなって。
村のみんな知ってんの？
村のみんなはあの黙認してた
でしょ、
うん、
で街出てるわけじゃん、こういう風に。でみんな知ってないわけじゃん、そういうのって、
うん、そうだね。
でも過去こういうことをしたっていうのを言わないと、これのさばるんですよ。こういう風に配信までしちゃってんだから。
いやいや、そんな人が、まあ、そうだけど、
うん、楽しそうに笑っちゃって、う
ん、あれに関してはまあ本当に今だなおビジョンがもう浮かぶよね、
うん、そうでしょ、
うん、
僕なんだろうな、あ僕は小学生の時にね、
うんうん、
小
学生まで行く、うん、
小学生の時にドラゴンボールの再放送をしてたんですよ、
うん、
学校帰ったらすぐだったから4時か5時ぐらいだったかな、
うん、
にドラゴンボールの再放送をして、それを見るのが僕すごい楽しみだったんですよ、
はいはい、
でおばあちゃんはその時働いてなかったんですよね、
うん、
なんか多分タイミングかなんかで働いてなくって、うん、
家いたと。
そうで、うん、帰ってきた俺に毎日毎日ご飯作ってくれてたんですよ。腹減るやろと夕飯までにみたいな、うん、その時カレーだったんですよね、
う
ん、作ってくれてて、
もうあるでしょう、
うん、でまあ晩もこれ食べられるからカレー作っといたみたいな、うん、食べやっちゃんって言われて、ありがとうな、作ってくれたったら今食べるわって持ってくれて、
うん、
食べたらむちゃくちゃまずかったんですよ、
うん、
でもまあおばあちゃんすごいなんていうんかな、その自慢げに私もカレーにはちょっとこだわりがあるみたいな感じで言ってきたから、うんうん、あほんまーって言って、もうちょっとまずかったけど食べたのちゃんとね、
うん、
食べきっておばあちゃんありがとう、美味しかったって言われて、美味しかったよって言ったら、出たらなんか2皿目を始めたんですよ、おかわりを。
ああいいじゃん、
う
ん、
で持ってくる時にどうしても食べたくなかったから、
うん、
足切りして転ばしたんですよね。
おばあちゃんを、
おばあちゃんを
食べたくないがゆえに、
そうそうそうそう、でカレードカチャーンってなって、うんうん、ああごめん言
う
て、
うんうん、
食べなかったっていうのぐらいかな。
ああ、今、
うん、
ランキング変わった、ベスト1位だわ。それが一番悪い、
言えなかった
のよ。おばあちゃんを食べたくないっていう理由で転ばすってい
う
のはもう、
うん、
それは許されないことだね。
水面蹴りみたいな感じだったで、スーンって足、
はいはい、
ちょっと浮いたもん両足、おばあちゃんスッって浮いて、
よくお前そんな、
うん、
ちゃんとできたね。
何が
蹴りよ。
いやそうね、
うん
うん、生きるためだったから、ね、
子供でしょ。だって
だから生きるためなんですよね、僕は。木本さんみたいになんか娯楽でなんかやるとか、
うん、
でなんか僕は生きるために仕方なかったんですよ。
生きるためなら食べた方がいいんじゃないの。
仕方なかったんです、本当に。生きるために、生き延びるためには仕方なかったんですよ。これを犯罪なんて言われたら、じゃああなたは私にそのまま死に耐えろっていうのかって、
うん、
話じゃない。俺は生きるために水面蹴りやったわけだから、それはどうこう言われたくないな。その場所でそういう風に生きてきた人間じゃないと、それは犯罪だなんて言えないわけなんですよ。
なるほどね。
だから俺に関しては悪じゃないと思ってる。
それまあ、じゃあばあちゃんの目の前で今度言いましょうよね、その懺悔しましょうね。
いやいやいや、口聞いてくんなかったか。それから少し
カレーライス、
うん、そんなんありましたね。
まあね、
なんかめちゃくちゃまずかったんですよね。なんか、
まあ、それ
合わなかった。そんなっちゃったのかな、辛かったのかな、なんか、
うん、
かもしれない。
まあでもね、その辺はちょっと今大人になってるんでね、
う
ん、うまいことやっていただきたい。
ちゃんと反省して世に出てるんで、
うん、
ワーキャーワーキャー今言われてもっていう感じ。
いやね、
うん、
なんでまあ、皆さんも多分ちっちゃい頃にやったことはあると思いますけども、
そうそうそう、こういうことね、
ちょっとね、こういうことにならないように願うばっかりでございます、
うん、そうですね、
はい、ということで、今回はベストヒット年の挨拶でございました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。